シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などお聞きします。今夜は東映の佐藤由衣さん、スタジオにお越しいただきました。佐藤さん、こんばんは。
こんばんは、東映の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。女優さんみたいに綺麗な方ですよね。
とんでもないです。
今日は出演作品をご紹介いただ
きます。どこに出てくるのかな。素敵な佐藤さんに今夜ご紹介いただく作品、一体どんな作品でしょうか。
はい、2月7日公開、大きな玉ねぎの下でという作品でございます。
おお、もう私の世代はドンピシャリで、もう今音楽流れ始めましたけどね。映画のタイトルが大きな玉ねぎの下で、もう私の中にはつるっとしてサングラスかけた人が熱唱していますけれども
走る方じゃないやつね。
そうですね、どんな作品でしょうか。
はい、そう、今おっしゃっていただいた通り、爆風スランプさんの大きな玉ねぎの下でという楽曲が1985年にリリースされた、はい、楽曲なんですけれども、うんうん、はい、こちらをにインスパイアされてモチーフにした作品でございます。
へー、ということは時代背景的には1985年のあたりの時代背景なんですか。
そうじゃないんですよ、はい、こちら今主人公が神尾楓珠さんと、桜田ひよりさんのダブル主演なんですけれども、うん、この2人は今現代に生きるお二人でございまして、うんうんうん、もう同じ場所で2人働いているんですけれども、昼はカフェで夜はバーになるお店なので会ったことがない2人なんですね、
う
ん、
あ、それぞれカフェで働いてて、はい、バーで働いているから、はい、接点はない。
そうです、お昼と夜で会ったことのない2人なんですけれども、うんうん、この2人をつないでいたのがバイトノートでして、
バイトノート、はい、
まあ、交換日記じゃないですね。ほうほう、なんか連絡帳みたいなやつじゃないですか。
備品が足りないみたいな、あ、こういうの発注しといてくださいみたいな。
なるほど、トイレットペーパー残り一つですとか。
そうですそうです、まさに。
例えば、
そう、出てきます、映画の中にも。トイレットペーパーの話出てくるんですけれども、
はいはい、
まあ、そういったバイトノートでつながってる2人なんですね、うんうん、でも実はこの2人、この同じ場所で働いてるってことは知らないんですけれども、接点があるんですよ、別の場所で。ただその2人はそのことを知らずに、このバイトノートがちょっと交換日記みたいな形になって、
そうそうそう、いいのかそれは。バイト先的にいいのか
ちょっと分かんないですけど。
でもなんかあの文字とかでもね、なんか人柄感じられたり、そうです、
字が綺麗とか
あるよね、はい、あ、いいじゃないですか。
そうなんですよ。でこれあのバイトノートが実際映画の中に出てくるんですけれども、うん、これ皆さん自分で書かれている字なので。
あ、そうなのね。
はい、はい、そうなんですよ。
見たい見たい見たい。
そうです、それもちょっと注目していただきたいんですけれども、うんうん、はい、でこの2人がそうやってこう字が綺麗とか、それもちょっとキュンキュンするポイントだったりして、うん、ちょっと好意を持って いながら、うん、まあ、その中でこう、じゃ初めて会う場所としてこの大きな玉ねぎの下でということで、この舞踏館の上のこの金色の部分が大きな玉ねぎと呼ばれているんですけど、
バンドマンが憧れる、はい、最後の地大きな玉ねぎの下 で
ここで会う約束をそのバイトノート上でするんですね。でそれがちょっとこうどうなっていくのかという話と、もう一方、もう一つの話がありまして、この2人のまあ親世代の話でして、こちらはこうラジオ番組に、まあ、これも現代から始まるんですけど、うんうん、30年前の文通相手とのこう恋がの手紙が送られてくるんですね。
文通相手って言葉久しぶりに聞いた。しみる、今しみてる。
なんかあの雑誌とかに文通相手募集中みたいな。
そう、名前も住所も書いてあったんだよ。
そうなんですよ。
すごい時代でしょ。
そうですよね、うんうん、本当にこうびっくりしちゃうんですけど。
趣味とかね。
本当にまさにそれが出てきて、
すごい、見たい見たい、それも見たい、はい、
ちょっと懐かしい思いに浸っていただければなと思うんですけれども、うん、うん、まあ、その文通相手募集中というので見つけた文通相手とこうやり取りしてた恋のお話があって、それがちょっと現代に蘇ってくるというか、そのラジオへの手紙を元に、あ、そういうことあったなっていうので、こう昔の話も同時に進んでいくような構成になっておりまして、ここで井口さんが DJ をの役なんですけれども、ラジオのすごいブースも出てきて、ラジオがとても大事な作品となっております。
なんかそれもちょっと嬉しいですね、うん、私のなんか心をくすぐる要素がものすごく多いですね。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ気になる。
、
なんかその2組のまた時代を超えたっていうストーリーが2本立てになってるところも面白いし、でも今の時代っていうことが反映されてるっていうのもなんかすごい気になるし、
はい、
あと今つながるとか初めましてって連絡取るとかっていう時にそれこそ何字だったり文通とか、はい、ノートとかっていうのがなんかまだ会っていないのにそれ以上にその人に触れてるみたいな感じがして、はい、
うん、そうですね、こう今やっぱり SNS とか、
はい、
こう携帯上のスマホ上のことでしかつながることってやっぱ少なくなってきてしまっていると思うんですね、こう字とかでつながるっていうことが。
確かに
そういう今の時代だからこそこの字でつながるというか交換日記みたいな形でこう相手を知っていくっていうのはちょっとこうエモいみたいな作品になるのかなと思います。
そうか、でも LINE とかもあの相手の言葉とかが残って見れるじゃないですか前後に、はい、ノートにちょっと近いのかもしれないけど、
うん、LINE で待ち合わせするのとこのバイトノートで待ち合わせするのでは全然違いますよ。
確かに
心持ちも
大きな玉ねぎの下って言ってね、北側南側でね、そうそれずっと会えないみたいな
それはもうそのままでは LINE ででき
ない。あーテンション上がる昔はあったんですよ、なんか駅で待ち合わせって言ってずっと待ってたのにって言ったら、うん、北側と南側やったとか東口と西口だったみたいな話でしたけど、はい、どうなるんやろ
う。そうなんです、今すれ違うってことがあんまりないじゃないですか。
そうですね、いつでも連絡
取れるから
ね、
会えなくなっちゃったみたいな、連絡取れなくなっちゃったみたいな状況があんまりないと思うんですけれども、
はい、
うん、この作品でそれがすごい出てくるので、それちょっと刺さるポイントになっていただけたらなと思います。
明日からですよね、見に行きます
2月、ね、なんかそうですね、明日からでございます、
うんうん、うわーテンション上がる。なんかその中に真実が見えた時にすごい嬉しい気持ちにね映画館でなりそうですよね、
はい、
翔平さんなんかどちらかっていうと、うん、まあその恋愛とかで言ったらもうデジタルの時代、
はいはい、あそうですね、
ですよね、
はい、
どうですか今の話を聞いてて、まあ、私はもういろんなこと今思い出してあんなことこんなことあったよなみたいになってますけど、
こういう展開に憧れてやったことありますよ。
何をやったんですか憧れて女性2人が爆笑してますけど、はい、
あの、まあ、あんまりそんな話すことじゃないんですけどあの顔初めて会って、
うんうん、
次あの連絡先交換しましょうではなくて、
ではなくて
次お互い会いたいと思ったらこの時間ここで会いましょうねっつって会ったことあります。
で会えたんですか。
会いました、
すごいロマンチックですなんか、はい、
ちょっと狭めの、ね、ちょっと狭めの公園の中で、
めっちゃ昭和な感じちょっと狭めの公園の中 で、 いいで、ね、住宅街の中にあるポツンとした公園みたいなね
合ってますかね。
いや本当に心当たりあったりするみたいな申し訳ない。
あーすごい、なんかそういうなんか甘酸っぱいこととかあんなことあったよなとかっていう引き出しが開くっていうのはストーリーがすごく素敵だっていうことですよね。
そうですね、本当にそのあここは共感できるってポイントが、
うんうん、
この主人公の2人の、まあ、20代だとか、うんうん、まあ、高校生から若い世代もそうですし、その親世代の話にもすごい共感できる部分が皆さんそれぞれにあると思うので、
うんうん、
共感ポイントを見つけてこう浸っていただければなと思います。
あなんか映画館の中で前の方に座ってる人とか自分と同じタイミングでうんうんってうなずいてたら年近いんだろうなとか思いそうでなんか楽しそうですよね、
まあ、その人と文通始めた
もん、ね、本当ですね。あちょっとポストイット持って
みたら後ろからこれ
もしよければ来週この時間に映画館でてみたいないいかもしれないですね。小さな公園ではないですけれどもなるほど。でもあの佐藤さん世代にもこうなんかハマってるっていうのがすごい伝わってくるので ね、うん、でね、普遍的な物語がきっと紡がれているんだと思います。明日からということですけども、はい、改めて明日からどちらの映画館で上映になるでしょうか。
はい、神戸の近くですとオエスシネマズ神戸ハーバーランド109シネマズハト神戸など、たくさんの映画館で上映いたしますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして 2月の8日には素敵なイベントもあるんですよね、は
い、そうなんです。2月8日に、神尾楓珠さんと桜田ひよりさんと主題歌のこのカバーをされているあすみさんという、まあ、TikTok とかですごい若い世代に人気の、歌手の方が今これ出演もされているんですけれども、はい、その方3名でいらっしゃいまして、梅田で大阪で3回の舞台挨拶と最後に、大江シネマズ神戸ハーバーランドで、舞台挨拶が3時45分の回からございます、
うん、
今からでも、いらっしゃる方ぜひお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。大阪ではもう一つ公開収録も行いますので、こちらあのフリーなのでぜひ行きたいなと思ったらすぐ来ていただければ聞けるものとなっておりますので、うんうん、ぜひお越しください、う
ん、ぜひぜひ皆さん大きな玉ねぎの下 で、はい、でインターネットでねいろいろ情報をチェックして足を運んでいただければと思います。ちょっとあの鼻息荒い女性がいるなと思ったら会場に私がいるかもしれませんので、うん、ノート持ってるかもしれないですよ皆さん、渡されるかもしれないんでね覚悟しておいてください。いやめちゃめちゃ楽しみです。明日から上映ということで、先読みシネマ情報、今夜は東映の佐藤由衣さんから大きな玉ねぎの下でご紹介いただきました。佐藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2。さあ今夜2本目の先読みシネマ情報は新通の平野裕太さんにスタジオにお越しいただきました。平野さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。バキッとした色のチラシを持ってきてくださっていますけれども、バキッとしてますね。かっこいいですね。さあどんな作品を紹介いただけるのか教えてください。
はい、今回紹介させていただきますのは2月7日公開のショータイム7という作品でございます。
はい、明日から公開ショータイム7。どんな物語が描かれているのでしょうか。
はい、ありがとうございます。物語はショータイム7の7、7時にですね、
うん、
あるラジオ番組に、爆弾を仕掛けたという電話がかかってきまして、そこから、キャスターの、阿部寛さんが、犯人と交渉していくというようなストーリーになっております。
めちゃめちゃ面白そうですね、はい。それは何、7時から始まる生放送のラジオ番組にってこと？
そうです。
じゃあもうリスナーさん含め、はい、なんか、昨日こういうことがありましたっていうのではなく、今まさに起きているものがこう流れているっていうのをまた映画で臨場感あふれる中楽しむことができる。
はい、
ほうほうほうほう。
もともとあの安倍さんが、はい、国民的なニュース番組ショータイム7という番組の人気キャスターであったんですけれども、
うん、
ちょっとひょんなことからラジオ番組の DJ に左遷されていると。でそのラジオの番組に電話がかかってくるというようなストーリーですね。
うん、ということはその安倍さん的にはこう何らかの形で返り咲いてやろうみたいな気持ちはがっつり持ってる。
本当におっしゃる通りで、
じゃあ非常に恐怖だけれども、はい、ビッグチャンスとも言えるってことですか？
そうなんです、
まあ、大スクープですもん
ね。ですよね。それを手中にしてるわけですからね。
はい、
うわドキドキしてきた自分も今ラジオ局にいて、はい、スタジオにいるっていうの
を、ね、はい、そうなんです。このタイミングで電話がかかってくるという。
ああ。
どうしよう。
どうしよう。戻る場所って別にないですけど
ね。帰り咲く場所ない
けど。そうですね。ラジオ関西さんなんか誰かいませんか。これで阿部寛さんの名前が出てきましたけれども、はい、その他かなり豪華キャストで。
そうなんです。うん、ショータイムセブンのプロデューサーの役で、これもあのちょっと今の時代に悪い感じなんですけれども、まあ視聴率が取れればもう何でもいいというような役でも、
うん、
孝太郎さんが出ております。
いかついですね。
いかついです
ね。あのドスの効いたというかお腹からの声で言われたらね、ビリビリビリってなるようなね。
とあとキャストで言うと、今のショータイムセブンのキャスター役で竜星涼さん、
はあ、 阿部寛さんから流星涼さんに変わったニュース番組、それも気になりますね。
その相方に、新人のアナウンサーで生見メルさん、メルルちゃんですね。
ずいぶん様変わりしてそうですね、このニュース番組ね。
確かに阿部寛さんから、ね、からメルルちゃんまで
引き迫る、なんか政治とはみたいな感じから明日のお天気はみたいな感じになんか変わってそうなのもちょっと垣間見れて面白そうですね。キャストも盛りだくさんですし、これちなみになんですけど、明日から全国公開ということですが、はい、私の相方藤井翔平さんが一足先にご覧になられたと、
はい、はいはい、見させていただきました。
見させていただきましたよ。いかがでしたか。
いや、もうまず第一印象
あんまり全部言わないでね、はい、
もちろんもちろんもちろん、やっぱりね、いろんな仕掛けのある映画ですから、はい、最後まで楽しめる映画なんですけど、
うん、
何より阿部寛さんの顔面ですよね、
はい、
これはねすごいですね。
すごいです。
ちょっと待って、どういうことどういうこと、阿部寛さんの顔面がすごいってどういうこと。
顔面で喋ってるみたいなあのもう泣くなり怒るなりという喜怒哀楽もやし、沈黙の時 もう顔面眉間のシワで今の心情を表現するというかね、これはもう醍醐味だと思います。そしてそこに現れてくる吉田鋼太郎さんのね
重ねてくるみたいな、ね、
別に顔面対決とかじゃないですよそんなことはないんですけど、僕、まあ、その印象めっちゃでかいですね。
これあの藤井翔平くん あの感想ですけど、
はい、
合ってますか、どうですか。
もうバッチリです。
バッチリなんですよ。バッチリでいいのか
本当にね、阿部さんのこのやっぱり本当にあの顔で語るというか、ニュース本当にこうそのまんまニュースキャスターになってもおかしいんじゃない、おかしくないような、もうしっかりとしたこう説得力のある演技もされてますんで、もうぜひそこも楽しみの一つとして見ていただければ。
ラジオの時のパーソナリティぶりもめちゃくちゃラジオパーソナリティなんですよ。
へえ。
ちょっとなんていうか、まあ華々しさじゃなくて、語りかけの優しいおじさんな感じ。
確かに声質で言うとすごく説得力があるっていうのはありますよね。
そうですね、
優しい情報も温かく届くし、
はい、
であの緊迫感とか非常に重要な情報もあのどっしりと届くみたいなところで言うと、このままねお時間さえ良ければニュースキャスターになって
そうですね、ぜひニュース読んでいただきたいですね。
これもう一つ、はい、あの面白そうだなって思うのが、まあ、例えばこのラジオを聞いてるリスナーさんもそうなんですけど、まあ、あとテレビを見たりラジオを聞いたりしてる方からすると、どうやってその、番組が作られてるかみたいな、うんうん、ちょっと側面とかが垣間見れるっていうのがちょっとお得な感じしますよね、
うんうん、そうですね。普段やっぱりこのラジオの収録してられてる現場だったりとか、うんうん、テレビのスタジオのこう俯瞰した姿っていうのはなかなか見ることできないと思うんですけども、うん、それもしっかりこう本物のスタジオを作って撮影されてますんで、
うん、
リアルなスタジオがそのまんま画面に出てくるので、
まあ、なんかの知ってる人はそうそうそうってなるし、うんうんうん、まあ、そういうところはもちろん見たことない、テレビや映画でしか見たことがないっていう方はさ、やっぱりそうなんだとか、こんな風になってるんだ、自分が聞いてるラジオはこうやって作られてるんだみたいなところも楽しめるし、阿部寛さんの顔面も楽しめる
顔面も
そうです。
すごいですね。いやでもあのすごいパキッとしたね、あの黄色と黒が印象的なチラシを今日持ってきてくださってるんですけどもチラシなので写真なので動かないんですけど、圧がすごい
そうですね、
私のもう5ミリ先に阿部寛さんがいるんじゃないかというぐらいのこう説得力のある深みのある陰影のある何と言ったらいいんでしょうか、すごい迫力のある、でこの向こう側に大変なことが起きてるんだなっていうのが、うんうん、映画を見ていくとスリリングにいろいろなことが分かってくるっていうのは面白いですね、うん、結構なんだろうな、サスペンス系ですか。
そうですね、もう予測不能のサスペンスというところ
。
もうちょっとあの犯人役もまだ実は公開日までは隠してるんですけれども。
あ、そうなんですね、
はい、
ということはこのチラシをくまなく名前を読んでいってもわからない。
あ、そうなんです。
映画館に行かないとわからない。
映画館に行かないとわからない。
くー、憎たらしいね平野
君なのでちょっと映画もあの声はあの最初はかかってくるので。
あ、そっか、電話がかかってくるので、
はい、 声でこう誰なんだろうなっていうところも楽しみの一つにしていただければ、う
ん、じゃあ翔平さんはそれを楽しんだんですね。
楽しみましたよ、多分存分に。
今すっごい嬉しそうみたいな、
存分に楽しみました。
美味しいもの食べてる時の声でしたよね今で。楽しみましたよ。
いやなんか飯食ってこの隠し味はこれちゃうみたいな、
あちょっと探りながらね、
あるじゃないですか、
この声もしかしたらとか、
はい、そうそれ多分一番楽しんだんちゃうかな見た人の中で、自負があります。
私も楽しみたい。確かに犯人が仕掛ける7つの謎ってね、チラシの中にある中に、はい、最後に顔の見えない犯人、その正体とはみたいな、シルエットしか映ってないんですよ残念ながら。これは映画館で謎を解く、はい、うん、いや面白いな。阿部さんのその作品ってなんかもう阿部さんでしかできないんだろうなって後に思ってしまうぐらい世界観がすごくね出来上がるので、これはぜひ皆さん明日ですからね、映画館で存分に楽しんでいただきたいと思います。逃れられない命がけのショータイム生放送ショータイム7、さあ明日から一体どちらの映画館での上映になるでしょうか。
はい、ありがとうございます。兵庫県ですと OS シネマズ、神戸ハーバーランドさん、あと、109シネマズハット神戸さんで上映がありますので、皆さんぜひ見に来ていただければと思います。
はい、ちょっとしっかり食べていかないとね、阿部さんの圧に負けてしまうかもしれないので、ね、
割と走り抜ける映画な感じですね、はい、ドドドドドドって感じ、
ドキドキハラハラ、
はい、忍たれやろう、めっちゃ楽しみになってきましたぜひ皆さん映画館でねこのドキドキハラハラ味わっていただきたいと思います。先読みシネマ情報2、今夜は新通の平野裕太さんからショータイム7ご紹介いただきました。平野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。